そんなフォトないっしょ、第93回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送り出しますのは、吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私ですね。
はい。
つい先日 CP プラスという、はい、まあ、カメラ業界の、いろんな会社が出ている展示会に行ってきました。
はい、
今ね、国内だと一番大きい写真系の展示会なんじゃないかと思うんですよ。
うん、
結構こう、シーテックとかね、そういう、はい、エレクトロニクス業界とかあるんですけど、
はい、
CP プラスっていうのは写真とかその辺のところだけなので、うん、とってもねこうカメラマニアの方がたくさんこう揃っている感じで、
はい、
展示する方も、なんだろう、インクジェットプリンターでお家でプリントとかするじゃないですか、
はいはい、
それの紙のメーカーとかね、
あ、
和紙っぽい紙とか、そのツルツルじゃない紙とかを出したりとか、はいはい、あとは、望遠鏡メーカーもいたりとかですね、ちょっと変わったものまで揃ってるんですけど、
はい、
一応大手のニコン、キャノン、ペンタックス、リコー、ソニー、カシオだ、
うん、
とかっていうのが、一堂に会している展示会で、
はい、
ま、ちょこちょこっとあちこちのブース見たんですけど、
はい、
やっぱりね最近はコンパクトデジカメ、
うんうん、
皆さんこうカメラ買うって言ったら大体コンパクトデジカメを最初に買うじゃないですか、
はい、
だったんですけど、うん、今携帯のカメラとかねスマートフォンのカメラがそこそこ映るんで、
うんうん、はい、
コンパクトデジカメの居場所がない感じがしてましたね。
そうですよね、
うん、
iPhone とかそれこそスマホとかで撮る写真でもう照明写真とか普通に使えるぐらいの画質ですもんね。
そうなんですよ、うん、なので、今はまあ流行りとしては、
はい、
スマートフォンと仲がいいですっていうタイプの、
うん、
例えば、Wi-Fi でつながるとかね、
はい、
っていうどっちかっていうとこう、スマートフォンとなんとか共存しようみたいな感じのタイプと、
うんうん
うんうん、もう一つはスマートフォンでは絶対撮れない写真が撮れるぞっていう感じの二極化がされてる感じがしました、
う
ん、
はい、
スマートフォンで撮れないって言ってるのは望遠がねすごくこう、
うんうん、
ズームができるとか、
はい、
10倍とかね20倍とかっていうのが今までのこう薄い形のこうデジカメの中に入ってたりするんですよ。あとはすごく広角まで撮れるとか、
はい、
あとはタフ系水濡れとか落としても平気みたいな、
はい
はい、あとは、まあ、以前からある高機能とか高性能コンデジみたいなので、
うん、
なんかね入門のコンパクトデジカメが影が薄かったなっていう印象がありました。
うん、
うん、一眼レフとかはそんなに見なくてですね、
はい、
今回じゃなきゃ触れないとかって名前なかったので、
うんうん、
気になるやつはカメラ屋さんとかで触ってきたので、
はい、
あまり今回の展示会では見なかったんですけれども、
はい、
でそれにしてもですね、
はい、
コンパニオンを撮りたい男のまたおじさん
はい、はい、
ずっとおじいさんまでですね、
はい、
コンパニオンの周りにこう群がって撮ってるんですよ、それがねすごいこう人混みが混んでるにもかかわらず、
はい、
そうい う, こう集団がいるとね歩くのに邪魔っていうね別に撮るのは構わないんですよ、
うんうんうん、
なんですけどちょっとね通行しにくかったのが印象的だったし、
はい、
すごくこう、カメラ系の展示会っぽかったです
なるほど、
うん、でもなんか以前に比べるとカップルで来てる人とか、
はい、
あのおばさんっていうと失礼ですけど、女性の方で写真を趣味にしてるみたいな方が増えてるんじゃないかっていうのもちょっと気になったところかな。やっぱりこう例えばねデパートの催し物会場で中古カメラフェアとかやってることがあるんですよ、
はい、
そういうところは何はともあれおじさんばっかなのね。
なるほど。
でカメラっていうとやっぱり男の趣味とかおじさんっていうのが昔のイメージであったんですけど、今ややっぱりカップルできたり、
うん、
女性の方が一人でそのカメラとか写真が趣味でっていう方がどんどん増えてるっていうのは、うん、変わってきたかなと思うところでしたね、
うん、確かにミラーレス デジカメっていうね、うん、が出てからはやっぱりそのレンズ付け替え型のものが女の子が持ってるっていうのも珍しくなくなりましたよね。
やっぱ宮崎葵ちゃん効果ですかね。
うーんですかね。
下平さんもああいうなんかちょっと可愛い風のカメラを斜め掛けにしてとか、
うん、したいんですけど似合うかどうかは別でで
も革のストラップで少し長めのやつで白いボディーでを斜め掛けとかって結構皆さん似合うんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、うん、うん、やっぱりよく見かけるようになりましたね。
見かけます見かけます、うん、ただ撮ってる姿よりもブラブラしてる姿の方が多いんで、
はい、
ちゃんと撮ってるのかしらとか思っちゃうこともあるんですけど、
ええ、うん、まあでもアクセサリー感覚でもこうやってカメラを持ち歩くっていうのはいいのかなって思います。
わかります、
うん、
観光地とか行くにでもこうスタイルとしてのね、
はい、
カメラってあっていいと思うので、
うんうん、
だからねカメラ屋さんとかカメラ売り場に行っても、
うん、
まあ、とりあえず可愛さで選んでもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、という感じですね。
はい、
オープニング喋ってるとキリがないので、今日はちょっとお便りをいただいているので、
はい、
そちらに答えていこうと思います。
はい、
今日は2つのお便りを紹介してそれに答えていきたいと思います。
はい、
じゃあ、下平さん1つ目の方の紹介をお願いします。
はい、おーちゃんさんからいただきました。はじめまして、いつも楽しく聞いております。たまに話に出てきますが、吉安さんってバイクに乗られるんですよね。僕もバイク乗りなんですが、バイクの写真を一眼で撮るのも好きなんです。で、峠なのでバイク仲間の疾走する姿を撮影とかするんですが、どうにもうまく撮影できません。コーナリング中に正面から狙ってみたりするんですが、思ったよりも小さく写ったり、近くてもピントがボケボケだったり、なんか流れた写真になったりします。そこで教えてほしいのですが、高速で動くバイクをかっこよく撮影する方法などぜひ教えていただけると嬉しく思います。これからも楽しく聞かせていただきますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
バイクね、
はい、
私バイク乗ります。
はい、
で SRX っていうのに乗ってまして、
はい、
そうですね、まあまあロングツーリングというよりはたまにちょこっと乗る感じなんですけど、
うんうん、
下平さんバイクとか乗られるんですか？
私はですね、
はい、
昨年末ぐらいからですけど、通勤にカブを使うようにしました。
お、あれですよね、カブっていうとクラッチはないけどギアチェンジ自分でするやつですよね、はい、
そうです。
ガチャンガチャンって、あの
ガチャンガチャン、
前と後ろ踏むやつですよね。
はい、
おお、寒いでしょ。
寒いですけど頑張って通勤してます
、ということで話を戻しますと、
はい、
バイクの写真をきれいに撮りたい、
うん、
で今はちっちゃく写るっていう話と、
はい、
ピンボケっていうことだったんですけど、
はい、
まずですね、失敗しないところで言うと、どんなカメラを使われてるか分かんないんですけど、
はい、
動いてるものにピントを合わせ続けるのってなかなか大変なんですよ、カメラも、
うんうんうん、
なのでカメラ、いいカメラを使っていてピントがずっとちゃんと合うんであれば、
はい、
ピントを合わせるところから外れないようにバイクをちゃんと追っかけるっていうのをやって、カメラがピントを外さないようにする、
はい、
もう一つ、ずっと追っかけるモードっていうのがあるはずなので、
うんうん、
そっちを使わなきゃいけないです。
はい、
ね、コンティニュアスとか、
うん、
ピントを追っかけ続けるやつっていうのを使ってください、
はい、
そうすると、半押しシャッターを押し始めてから撮れるまでピント合わせ続けるんですけど、ピピって言ってピントが止まっちゃうモードが結構普段使われるので、
はい、
それで撮ってるとピントがボケちゃいます、
うんうん、
でね、
はい、
それが多分近くてもピントがボケボケの原因はそこなのかななんて思うんですね。
うーん、
もう一つ小さく映る、
うん、
これは、思ったより遠くでシャッターを押しちゃうんじゃないかと思うんですよ。
はい、
なので、この辺でこのくらいの大きさで撮るっていうのを頭の中でちゃんとイメージして、
うんうんうん、
そこでちゃんとシャッターを切るというのに尽きるんですけど、
うん、
これは慣れるか、あとは、 置きピンっていう話を前したかもしれないんですけど、
はい、
ピントをねもう手で合わせてしまってこの辺に来た時に撮るっていう風に決めてそこにピント合わせ込んじゃいます、
はい、
でその時にバイクが映ったら、うん、自分のいくらの大きさになるっていうのも確認して、うんうんうん、でバイクがやってきてその辺に来たらシャッターを切ると、
はい、
だから置きピンのいいところはシャッターを切るタイミングだけに集中できるところなんですね、
うんうん、
だからバイクをフレームの中で追っかけながらシャッターだけ確かめればいいというのが、撮り方なんですけど、
はい、
かっこよく撮るにはどうすればいいかっていう話なんですが、
はい、
私の中ではねバイクは少し斜めになってる方がいいんじゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
バイクっぽい、
はい、
であと、流し撮り、
うん、
シャッタースピードを少し遅めにして、バイクをカメラで追っかけるようにしてシャッターを切ると背景が流れてバイクが止まってるっていうのができることがありますが、
はい、
これなかなかね練習積まないとできないんで、
うん、
でもう一つ多分なんですけど、
はい、
バイクって、上から普通に撮るよりも、
うん、
ちょっとだけね視線を下げて、
うん、
だから中腰になったり膝をついたりして、
はい、
少し下側から撮った方がかっこいいんじゃないかと思うんですよね、うん、特に走ってるやつは、
はい、
とかっていうのをやってみるといいんじゃないかと思うんですが、
うん、
で今度ねそれをやろうと思うと、
はい、
とりあえずさっきの流し撮りは置いておいて、
うん、
ちゃんと止めて撮りたいと、
はい、
なるとシャッタースピードを早めにしなきゃいけないんで、
うんうん、
そうしないとブレちゃうとか止ま、
はい、うん、
意図せず流れちゃう、
はい、
っていう風になるんで、
うんうん、
そんな時には、ISO の感度を少し上げてあげないと、
うん、
ダメかもしれません。もちろんねレンズが明るかったり、真昼間だったらちゃんと止まると思うんですけど、
はい、
ボケてるって思っても実は手ぶれだったりすることが多いんですよ。
うーん、
今カメラってそんなにピンボケにはならないので、
はい、
ボケてるって思っても、実は手ぶれだったりすることもあるので自分の写真がね、ピンボケなのか、
うん、
それともブレてるのかをちょっとよく見ていただいて、
はい、
ピンボケだったら、オートフォーカスのモードをコンティニュアス継続的に合わせるように変えましょう、うん、ブレだったらシャッタースピードが少し遅いのでそれを速くする、まあ、コツというか、
はい、
感度を高く設定したり明るいレンズを使ったり、
うん、
っていうのをやって、撮ってみてください、
はい、
うん、あとはね、まあ、安全に気をつけて、
うん、
そうか、私フルフェイスのヘルメットかぶってるんですけど、
はい、
一眼レフとか覗けないんですよ当たり前ですけど、
はい、
わかりますよね、
はい、
ガコッて当たっちゃうので、でなんですけどこう顔にね、
はい、
ファインダーつけるじゃないですか一眼レフって、
はい、
そうするとねブレにくいんですよ、
うん、
体全体で支えてるから、
はい、
これ顔から離してちょっと少し前に持つと手ブレしやすいとこもあるんで、
うんうん、
ちょっとねその辺も、ヘルメットかぶってたりするんだったら、
うん、
工夫の余地があるかもしれません、
はい
はい、あとはね、ちょっと下から撮ると、
うん、
奥に空とかが映り始めるんで、
はい、
バイクが暗めに映ってしまうことがあるかもしれません。空が明るすぎるので、
はいはい、
そんな時には、露出補正で明るめにするとかっていう工夫をしたり、うん、あとは逆光にならないように、
うん、
自分の背中に太陽があるような感じで撮るといいんじゃないかななんて思います、
はい、
今デジタルなのでねすぐに結果がわかるので、
うん、
反省しながらすぐにやり直すっていうのをやって経験を積むのが早道じゃないかななんて思ってます、うんうん、
はい、
はい、ということで、
はい、
ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました、
もう一ついただいております。
はい、
紹介お願いします。
はい、続きまして、ビスマルク80さんからいただきました。プロダクト撮影に関するアドバイスが欲しいのですが、商品を撮影するにはどのようなレンズが必要ですか？最低2ミリ、最高200ミリぐらいの商品がほとんどなのですが、18ミリから55ミリレンズではズーム的に限界があり、材質の繊維、紙や布などのピントを合わせたりするのが難しくなります。さらに洋服などの撮影ではシャープさが失われていることが多いです。ズームした途端模様がぼやけているので近くで別に撮影しています。レンズ以外にも何かアドバイスがあったらありがたいです。正確にピントを合わせるには何か方法がありますか、ということです。
はい、
ちなみに、撮影にはフォトキューブの中に商品を入れ、左右から2つのライトで光を入れているそうです。で、使っているカメラはキヤノンの 450D だそうです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今ですね、
はい、
難しい言葉がたくさん出てきたと思うんですよ。
はい、
どっから話していこうかな。ちょっとお尻から追っかけてきますね。
はい、
使ってるカメラはキヤノンの多分 EOS450D、
うんうん、
これはですね、海外モデルの EOS GIS のはずです。
おう、なるほど。
はい、なので、多分下田さんが持ってるのと同じ EOS GIS デジタルね。
はい、
でその1個戻ると、フォトキューブの中に商品を入れ、左右から2つのライトって言ってますけど、
はい、
フォトキューブってなんとかなんか分かりますかね。
うん、
うん、
っていう感じですね。よくわからないです。
物の撮影用にですね、
はい、
こうどのくらいの大きさだろうな、30センチから50センチぐらいの一辺がね、うんう
ん、はい、
の立方体を思い浮かべてください。
はい、
で各辺は、
うん、
硬いもので作られてるんですけど、
うんうん、
面のところには、まあ、レースのカーテンじゃないですけど、
はい、
白っぽいこう布が貼ってあって、
うん、
その中に物を入れて、手前だけこうチャックでジーッと開けてレンズを突っ込むと、周りから全体的に光が当たるような、写真が撮れるっていう写真撮影用のボックスがあったりするんですよ。
はい、
でそれを使ってその中に物を置いて撮られてるんじゃないかと思うんですね。
うんうんうん、
でさっきバイクのところでもちょっと話したんですけど、
うん、
ぼやけるっていう時には、2つの原因があります。
はい、
ピントが合ってないか、
うん、
ブレてるか、で、物を撮るときに多分ね、服とかを撮るんであれば結構離れて撮りますけど、
はい、
ちっちゃいものを撮るときってすごく近くに物を置いて、うん、カメラとの距離ね、
はい、
撮るときには、カメラをしっかり固定するのがとても大事なんですね。
うんうん、
それは、理由はピントの合う範囲が、カメラと被写体が近くなればなるほど、うん、狭くなるんですよ。
はい、
これがですね、例えばですけど30センチ離れたところで、手前と奥それぞれ、どのくらいがいいんだろうな、1% のところでピントが合うとすると30センチ離れてるから前後3ミリ、うん、6ミリ分の厚さにピントが合ってると、
はいはい、
これが30メートル離れたところ、
うんうん、
で、前後の 1% 分のところにピントが合ってるとすると、30ミリじゃないや、300ミリだから、幅で言うと60センチぐらいのところにピントが合うことになるんですね。
うんうんうんうん、
っていうのを考えると、まあ、それ極端な例ですけど、
はい、
近くにあるものはピントの幅がとても狭いんですよ。
うん、
そうすると、ピントのがちゃんと合ってて取れても、前後がボケやすい上に、
うん、
ちょっとね前後に動いちゃうとピントの位置が変わっちゃうんですね。
うんうん、
さっき2ミリから20センチくらいの大きさって言ってたじゃないですか。それに全体にピント合わせるのは実はちょっと大変で、
うん、
しっかりとピント合わせることと、テーブル三脚でもいいのでぜひね三脚に乗せて撮影をするのがいいんじゃないかと思います。
うんうんうん、
でですね、
はい、
全体にピント合わせるにはどうすればいいか分かりますか、下平さん。
全体にピントですか。
はい。
何でしょう。
ピントの合う範囲を広げるにはどうすればいいか。
絞りを広げる。
惜しい。絞りを絞ります。
絞るんですね。
はい。絞りを開けるとピントの合う範囲が狭くなるので背景がボケる。
ああ、そっか。そうですね。
で、もっともっと開けていくと、
はい、
背景だけじゃなくてピントの合ってる範囲がもっともっと狭くなっちゃうんで。
はい、
例えば人の顔を撮った時にまつげにはピントが合ってるけど鼻の先に合ってないってことが起きるわけですよ。
うんうん、はい、
なんですけど、すごくちっちゃいものを撮る時にはそういうことが起きやすいので、
はい、
ピントを絞り、あ、ピントじゃないや、絞りを絞り気味にします。
うんうん、
どのくらいのねこう前後の幅があるものかわからないですけど、
はい、
8とか16ぐらいまで絞っても、
うんうん、
ピントの合う範囲が狭すぎるんだったらもっともっと絞ることになると思うんですけども、
うんうん、
あんまり絞りすぎると少しまたぼやけてくるんですが、
うんうん、
なるべく絞ってピント合わせをしましょう。
はい、
もう一つ、ピントの合う範囲をあるところから、手前から奥までやった時には、
うん、
ですね、 ラジオで説明するのが難しいんですが、はい、その幅の手前側から3分の1ぐらいのところ、
はい、
例えば30センチのところから36センチのところまでの範囲でピントが合わせたいとしましょう、
はい、
そんな時には、ど真ん中の33センチにピント合わせるんじゃなくて、
うん、
32センチのところに合わせる。
おー、
なんでかっていうとピントが合うっていうのは1点しか本当はないんですけど、
うんうん、
だんだん前後にボケていきますよね、
はい、
でボケは手前の方が早めにボケるんです。
うん、
奥の方が少しピントの幅が広いんでちょっと手前目で合わせた方が全体にピントが合わせやすい、
うんうんうん、
で絞りを絞るとどうなるかっていうと、
うんうん、
光が少なくなっちゃうんですよ、
はい、
そうするとシャッタースピードが遅くなって手ぶれしやすくなってってなるんで、
はい、
結構こうフォトキューブみたいなやつって周りから光を当てるので、
うん、
被写体って明るくなるんですけど、
はい、
絞りを絞っていくとシャッタースピードが稼げなくなるので、
うんうん、
それでもね手ぶれが起きやすくなるので、
うん、
ちっちゃいものを撮るときこそ、テーブル三脚とかね、はい、しっかりしたところにカメラを固定して絞りを絞り込んで、
はい、
シャッタースピードが少し遅めかもしれないけど、そーっと撮るっていうのが大事かなと思います、
うんうんうん、
でさっきもちょっと言ったピントが外れてるのか、
はい、
あとは、ピントの範囲が狭くて全体にピントが合ってないのか、
うんうん、
それともブレてるのかっていうのをちょっとね自分の写真で確かめてみるっていうのをとりあえず最初にやってその対策をするっていうのがいいんじゃないかと思うんですよね、
うんうん
うんうん、で1855 18mm から 55mm のレンズを使ってるということだったんですけど、
はい、
今ねキヤノンのサイトに行くと、EF-S18 から 55mmF3.5 から 5.6IS っていうのが載ってるんですね。
はい。
で、最大撮影倍率っていうのが書いてあるんですよ。
うんうん。
これがね、0.34倍。
はい。
0.34 倍って3分の1のことですよね、大体。
はいはい、そうですね。
これ、何を言ってるかっていうと、うん、一番大きく撮れるときに、現物のもの、
うんうん、
まあ何でもいいです。切手でもいいし、はがきでもいいんですけど、
うん、
それが、撮像素子。に映るときに 0.34 倍になるっていうのが一番大きく映せるときですよっていうことです、
うんうんうん、
で括弧書きで 55mm 字って書いてあるんですけど今ズームレンズなので、
はい、
それを 55mm のところに映して、うん、要は一番望遠側ですね。で最短撮影距離 25cm のところまで物を近づけたときに、
うん、
実際に、被写体が例えばはがきのサイズを撮るとすると、
うん、
中に映ってるものはその 0.34 倍に撮像素子のところに、来るってことになるんですよ、
うんうん、
で今使ってるカメラは、映るところの縦の幅が 1.5 センチぐらいなんですね、
うんうん、
だから一番近づいた時に撮れるのはそれの、0.34 分の1だからだいたい3倍だとすると 4.5 センチか、うん、
はい、
だから縦の幅が 4.5 センチぐらいのものを、いっぱいいっぱいに撮るのがやっとなんですこのレンズだと、
うん、
だから、スマートフォンの画面とかあるじゃないですか。多分ね iPhone の画面をいっぱいには撮れるんだけどこれより小さいものを画面いっぱいに捉えるのは多分、ピントが合わなくて映んなくなっちゃうんですね、
うん、
そんな感じだからそれよりも、はい、離せば広い範囲が映るんですけどそこだとピントが合うけどその辺から合わなくなってしまって、
うんうん、
っていうのがこのレンズの特徴です。
はい、
はい、多分ね下平さんが持ってるレンズもこれと同じなのでは
い、
画面いっぱいに、iPhone の画面を映すのはなんとかできるけど、うん、それ以上拡大するのはこのレンズだけでは無理と、
はい、
いうことになります、
うん、
で絞りをねどんどん絞っていくと、
うん、
さっき言った25センチのところから手前にもピントがだんだん合うようになるので、うん、だんだん合ってる感じはしますけれども実際にねきっかり合ってるのは25センチのところだけなので、
はい、
そんな感じでですねレンズを考えていただくとよくてそれよりも大きく大きく撮りたいときには、
うん、
マクロレンズっていう名前がついた、レンズを使ってこの最大撮影倍率っていうのが、もっと大きい例えば1倍っていうのは等倍っていうんですけどそれだと 15mm×22mm 切手よりもちっちゃいかな、
うんうん、
っていうのが 画面いっぱいに映せるようになるので1倍だと、
はい、
その辺を見ながら、すごくちっちゃいものを撮るときには、レンズが、変えなきゃいけないかなと思っています、
うん、
あとは EOS キズでもね、あの画素数がそこそこあると思うので、
うん、
ちゃんと、ピント合わせをしたらトリミングをして、
はい、
っていうのができるんじゃないかと思います、
うん、はい、
あとどうしてもきっかりピント合わせたいときにはオートフォーカスで合わせてもいいんですけど、
はい、
ライブビューって使ったことありますか？
ライブビューは、何度かやったことがあったと思います。
うん。それは、
でもあまり使ってないです。
そうですよね。ライブビューっていうのは、はい、普通のコンパクトデジカメみたいに、
うん、
レンズから通った光を、ファインダー、その、覗き窓のところから見るんじゃなくて、うん、一眼レフのミラーを上げてしまって、うん、撮像素子で受けて、
はい、
それで、撮るっていうやつなんですけど、
はい、
楽ちんなところが2つあって、
うん、
1つ目はファインダーを覗かなくていいので、
はい、
机の上のものを一眼レフで撮るときとかってもうカメラの位置で決まっちゃうじゃないですか、
はい、
そこに顔を合わせるのなかなか大変なんですね、
うん、
もう1つはすで、にデジタルになってるんで多分なんですけど拡大をできるんですよ、その場で映ってるものを一部だけ、
うんうん、
それでピント合わせをするとしっかり合わせられます、
うん、
ということでピント合わせをシビアにするときにはライブビューでやるっていうのをやります。はい、
はい、
ということでですね、なかなかね、一個物を撮るっていうところだけでも、
はい、
細かいところ気をつけなきゃいけないんですけれども、
うん、
ぜひですね絞りを絞り目、
はい、
三脚に乗っけてしっかり、
うん、
でピント合わせた後ずれないように物とカメラもしっかり固定する、
はい、
で、ある程度以上大きいところ、ある程度以上の拡大は、
うん、
今持っている 18mm から 55mm のレンズでは無理なので、カメラのフィルム面から 25cm よりも近くだったらピントが合わないと諦めて、
うん、
ちょっと違うレンズを、購入するか、あとはね、クローズアップレンズっていうレンズの先に虫眼鏡みたいな凸レンズをくっつけるのもあって、それでちょっとだけ近づけることができるので、
はい、
そんな手で拡大もできるんじゃないかと思います、
うん、
で、シャッタースピードが遅くなるかもしれませんけど、そこは、三脚とかに置いてしっかり撮って、
うん、
今の写真がブレてるのかどうかを確かめつつ対策を考えてみてください。
はい、
はい、なんだか早口でたくさん喋った気がします。
はい、
はい、思ったよりあれですね、こう台本を書いてなくてもなんとかなるもんですね。はい、ということで、
はい、
ビスマルクさんありがとうございました。
ありがとうございました。
そのフォトナイスショー
エンディングでございます、
はい、
私もですね、
うん、
プラモデルとかを作ることがあって、
はい、
それを撮るときにはさっき言ったようなことを自分でもやってるんですよ、
はいはい、
テーブル三脚に置いて、
うん、
被写体をしっかり置いて、
うん、
絞りをいくつぐらいだろうな、16とか22ぐらいかな、
はい、
まあ、絞ってで、ピント合わせはライブビューにして、拡大モードを使ってしっかり合わせて、で、ブレないようにリモコンか、2秒タイマー、セルフタイマーっていうのがあって、
はい、
シャッターを押して、離してから2秒経ってシャッターが切れるっていうモードがあるんですね、うん、そういうのを使うとシャッターを押した時にカメラが揺れるのを防げるので、
はい、
そんなことをやりながら撮ったりもします、
うん
うん、やっぱりね、こうピント何範囲が近くで撮った方が狭くなるっていうのが、
はい、
近くのものを撮ると実感できるんですけど、
うん、
それがねピントが合わないって思っちゃう方もいらっしゃると思うので、
うん、
実は一箇所に割ってるけど全体がボケてるのは、絞り込んで撮るっていう風にします、
はい、
あとですね、さっき言い忘れたんですけど、
はい、
実は、撮像素子っていうのがちっちゃいカメラの方が、うん、ピントの合う範囲が広いんですね、
うん、
何が言いたいかっていうと、はい、コンパクトデジカメとかお持ちだったら、
うん、
そっちの方が、ピントに関しては、有利なので、
うーん、
そう、コンパクトデジカメ撮ってみるのもいいかもしれません。 はい、ということで、お二人ともうまく撮れるといいかななんて思います。
はい、
はい、なんかねさっきのおーちゃんさんのメールを見てですね、
はい、
ちょっとねバイク乗ってる姿写真撮りたいかななんて思っちゃいました。
うん、
うん、あとビデオカメラとかでもちっちゃいのがあったりするんですよ。
はい、
そういうのをね、自分のバイクの後ろに、うん、後ろ向きにつけたりして、
はい、
で撮るとお友達をねこう前から撮れるわけです。
はいはい、
並走じゃなくてこう前後に走ると。
そうですね、
はい、はい、そんなのもね面白いんじゃないかと思うので、
うん、
まあお持ちじゃないかもしれないですけどそんなこともできますということで、はいはい、私自身はバイクにビデオカメラをくりつけて、
うん、
ハンドルのところからこう撮るみたいなのやってみてるんですけど、うん、まあね、いろんな撮り方があるんじゃないかと思います。
はい、
はい、では告知の方参りたいと思います。そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなどなど何でも結構です。送っていただく場合にはメールまたは、そんなのホームページからお願いします。メールアドレスはsonnap@0438.jp です。また、そんないのホームページは、sonnai.com、sonnai.com。この中から、そんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただいて、そんなフォト内緒のページに行ってから、右側のところに、投稿フォームがありますので、そちらからも送っていただけます。ぜひ、いろいろ送ってみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、
はい、
お知らせなんですが、
うん、
そんないプロジェクトの、ちょっとしたイベント的なことを、
はい、
4月の14日日曜日、うん、多分お昼前後ぐらいの時間帯だと思うんですけれども、
はい、
都内のどっかでやろうという計画を立てております。
はい、
まだ詳細全然決まってないんですけれども、もしご興味のある方はですね、また内容決まり次第ご連絡できると思うので4月14日、都内の、イベントに参加できるかもしれないという方はちょっとねその日を空けておいていただけると、我々も嬉しいので、
はい、
といってもね真面目な話何をどうやるか全然決まってなくて、
はい、
もしかしたらこうバーベキューかもしれないしもしかしたら、会議室で会議をしてもう一人一人こう意見を聞くみたいな話かもしれないし、
はい、
もしかしたら公開収録かもしれないということでまだね場所も検討中ということで詳細わからないんですけれども、
はい、
追ってご連絡をしたいと思います。
はい、
はい、というわけでもうすぐ100回ですよ。
100回ですか。
はい、
大台に乗っちゃいますね。
93回なのでなんかねこう喋ることがなくなりそうで少しあるみたいな感じがあって
はい、
そうなんとかうまく続けていければいいかなと思ってますが、
はい、
はい、というわけで第93回そんなフォト内緒このくらいにしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。